Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は NPO 法人フォロ事務局長で、不登校新聞社理事の山下浩平さんをゲストにお迎えします。山下さんは現在大阪市中央区でフリースクールや若者の居場所を運営されています。私浅田との出会いはかれこれ10年以上も前なんですけども、2005年ぐらいだったと思います。当時大阪市内でアート活動を通じて地域コミュニティと関わったりとか、障害福祉の分野に出会ったりする中で、谷町4丁目ってとこがあるんですけどもね、そこでですね、ユニークな活動をされているフリースクールがあるってことを知って遊びに行ったのが山下さんと出会ったきっかけでした。その後は、学年期の子供たちだけじゃない広い意味での若者がそれぞれの生きづらさを抱えながら、まあ仲間同士でその生きづらさを共有していく、そういうような居場所づくりでコミュニタスフォロー、現在はなる庭っていう名前で変わってますが、その活動に僕自身もとても関心を持って何度かお邪魔させていただいてました。山下さんの活動の特徴っていうのは、一見ねマイノリティに見えにくいんだけど、確かに本人にとっては切実な生きづらさを抱えている人たち、そういった方々をねガチガチの支援ではない形で共に過ごす時間っていうのを作るということにあると思います。この番組でもずっと取り上げてきてアールブルットとか福祉現場から生まれる表現活動の持つ豊かな時間と、こういった山下さんの活動は何か共通するものがあるのではないでしょうか。ということで今日から2週にわたって山下浩平さんと見えづらい生きづらさについて、語っていく、そういったことを表現活動の可能性とともに、お届けしたいと思います。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは NPO 法人フォロ事務局長の山下浩平さんです。山下さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
まずは山下さんのプロフィールをご紹介させていただきます。山下さんは1973年埼玉県生まれです。大学を中退後にフリースクール東京修礼のスタッフを経て、1998年に不登校新聞創刊時から2006年6月までの8年間ですね、編集長を務められました。そして2001年の10月、フリースクールフォロ設立時より、事務局長を務められて、そして2006年10月、からですね、若者の居場所、コミュニタスフォロを立ち上げられてコーディネーターをされています。現在はあのコミュニタスフォロはなる庭っていう名前にね名称変更されて活動継続されてますが、2009年には、迷子の時代を生き抜くためにという著書も、上司されています。ということでですね、
はい、
この番組、まあ、いろんな、まあ、広い意味で福祉の活動、まあ、いろんな方々が、なんていうか、多様性を持って集まる場作りっていうふうなこととかも語ってきたんですけども、山下さん自身、この、まあ、NPO 法人フォローのやってること、ちょっとね、僕も今、プロフィール読み上げさせていただきましたけども、まあ、フリースクールとか、そういったもので、どういうものなのかっていうのを、ちょっとなんか、リスナーの皆さんにちょっと教えていただいていいですかね。
そうですよね。はい、まあ、フリースクールって言っても、まあ、人によってね、
うん、
やってる活動がまちまちで、
あ、
もうその結構千差万別、
あ、そうなんですね、業績根本的な、なんちゅうか定義ががっちりあるっていうよりは、かなりもうバラバラ、
もともと隙間産業ではないですけど、その学校ではない、
うん、
まあ、学び場をやってたり、はい、まあ、居場所みたいなことをやってたりとか、
はい、
まあ、そこには塾みたいなものもあったりとか、まあ、結構、まあ、フリースクールっていう名前でいろんなところが活動してるっていうのが現状だと思いますけれども、
はいはいはい、
まあ、元々で言うと、その、まあ、みんなが学校に行くっていうのが当たり前になってきて、
はい、
で、行かない子はおかしいっていうふうに学ばせれるような、うん、まあ、時代になってしまって、うん、
はい、
で、そういう中で、まあ、学校に行かなくても、 まあ、学んだり育ったりできる場所が必要やっていう風な中で作られてきた、うん、
はい、
っていうのが、まあ、日本の、まあ、フリースクールだと思うんですよね。
なるほどなるほど。
で、まあ、プロフィールに、まあ、紹介していただいた東京修例ってところで私も最初、
うん、
まあ、フリースクールに出会って、それで、まあ、ご縁あって、まあ、大阪に来ることになったんでね、
はい、
それで、まあ、大阪でもフリースクール立ち上げようって言って、その今のフォローというフリースクールを、はい、始めたんが2001年だったので、
はいはいはい、
もうだいぶ経ちますね。
そうですね、もう16年
ぐらいですかね。
ぐらいですよね。あのフリースクールっていうのは、うん、まあね、最初東京でもう仕事されてて、で大阪で立ち上げてことは、やっぱり主にどちらかというと都市部で徐々に徐々に増えてきたっていう歴史を持ってるんですかね。
う
ん、
そうですね。やっぱり、うん、今でもやっぱり都市部に偏在しているっていうのはありますね。
はいはいはい。まあ一方でね、その NPO 法人フォローの方で、うん、まあその、うん、フリースクールと同時にコミュニタスフォロー、うん、現在なる庭っていう名前でやって、これはいわゆるその学校に行かない子どもたちが集まるっていうニュアンスとはまたちょっと違う場作りなんですよね、これ。
うん、まあもともとそのフリースクールは子どもたちを対象にというか、うん、始めて、で、まあだんだんやってるうちに、その不登校の問題だけではなくて、
はい、
じゃあ学校を出てその後ですよね、
はい、
学歴を超えた後でもやっぱりそのいわゆるニートとか引きこもりとかっていうふうに名指されるような問題が出てきて、
はい、
でそれがやっぱりその子どもたちが学校に行かないと学校の在り方が問われるんじゃなくて、
うん、
どっか子どもたちの方がおかしいっていうふうに名指されてきたのと同じようにね、
はいはいはい、
やっぱりその働けなかったり引きこもってたりする若者がいてると、
うん、
その人たちの方が悪いっていう、こうそういう見方がすごく強かったんでね、
はいはいはい、
まあ、それに対してじゃあそうじゃないようなこう価値観のこう場所をなんかできへんかなと思ってですね、
うんうんうん、
それでまあフリースクールっていうと、まあ、どうしてもやっぱりその学歴のあれなので、
はいはい、
まあ、違う名前考えようと思って、まあ、そのいろいろこう人類学の本とか、
はい、
読みかじって、まあ、コミュニタスっていうのがいいんちゃうかなと思ってですね、
はい、
つけたんですけど、まあ、はなはだ分かりにくいっていう
そうですね、分かりにくいってなかなかこう難しいですよね、こう伝えるのにね。あのコミュニタスってちなみにどういう意味があるんですか？
言ってみたらね、うん、何でしょうね、こう、まあ、他の言葉で言ったらアジールとかね、
あ、まあ、聖域みたいな、
そうそう、うん、要するに社会ではこういうふうに名指されちゃってるけれども、うん、その名前を一回解除して、
はい、
それでこう、まあ、言ってみたら引きこもれる、
はい、
まあ、昔で言ったらお寺に行くとかね、はいはいはいはい、山ごもりするとか
駆け込み寺みたいなもんですね、そうそうそう、昔で言う、
そうそうそう、で、まあ、またそれ一回解除して、
うん、はい、
まあ、その後またもう一回こういう社会とつながっていくためのこう避難場所みたいなね、
ははははは、
まあ、そういうニュアンスがあるみたいで、
なるほど、ある種その社会からいろいろ勝手に貼られるレッテルみたいなものを全部そういうのをこうリセットした状態で会えるバーみたいな感じで入れるバーみたいな、なんかで具体的にその、まあ、うん、今のお話だったらフリースクールのまあフォローと、うん、まあ、コミュニタスフォローなるには、
ええ、
まあ、その2つの活動中身ちょっとね集まる方ちょっと違う意味もあると思うんですけど、うん、具体的には、まあ、日々どういうことをやっているってあるんですか？なんかプログラムとかってあるんですか？なんか
まあ、フリースクールの方はね、うん、大人があらかじめ用意したプログラムを、
うん、
こう子どもたちにやってもらうんではなくて、
はいはい、
まあ、学校は完全にそうじゃないですか、
もうがっちりですね、
時間割りが決まっていて、
は
い、
もうそうですね、
もう1時間目から6時間目まであるみたいなね、
本当子どもたち忙しいですよね、
忙しい
大人より忙しいんじゃねえかっていう気がしますけど、
帰ったら塾に行くんだなんだとかはい、はい、もう大変じゃないですか、
大変ですよね。
でフリースクールもいわば空き地みたいな場所なんでね、うん、
はいはい、
でそのあらかじめ用意したものっていうものはなくて、
うん、
で来ている子どもたちの、まあ、ある種自発性の中で、
うん、
まあ、やっぱりね暇だと何しようかなってやっぱ考え始めるんだよね、
はいはいはい、
でそこから出てきたものをまあ大人も一緒に作っていくっていうような感じで
なるほど、
まあ、やっていて、
はいはいはい、
でだから、まあ、まあ中にはそれこそ教科学習したいから、
うん、
そういうのをこう教えてほしいって子もいてますけど、
うんうん、
そういうことと例えば麻雀することと、うん、テレビゲームすることと、うん、ギター弾くことと、うん、みんな並列なんですよね。
なるほど。特にこれが優劣がないんですね、
ないんですよ
そこには。別にその子がやりたいと思ったことを、まあ、実現するために、まあ、一緒にやるみたいな、
そうですそうです、
ね、感じなんですね、大人たちも。なるほど、なるほど。で、その、なる庭の方っていうのも、うん、そういう意味で同じく何かこう、プログラムが、明確にこれをやりましょうっていうのがある感じじゃないんですかね、こちらも。
そうです、そうです。
だからやっぱそこが大事なところなんですね。
うん。うん、だから まあ、さっきの話から言うとそのコミュニタスフォーロンという名前が分かりにくかったんでね、はいはい、まあ、鳴庭っていうふうに名前変えたのがあれ3年ぐらい前だったと思うんですけど、うんうんうん、でそれはまあお庭みたいな場所にこうしようっていう、はいはい、まあ、元からそういうコンセプトであったんですけど、はい、まあ、参加者の人と一緒にもう一回名前考えて、はい、まあ、呼びかけ文も考え直して、はい、まあ、こうリニューアルしたんですけど、はいはい、でまあ、行ってみたら空き地みたいな場所があって人がなんとなく集まってたら、うん、まあ、そこで発生してくるものがいろいろある、うん、で、まあ、そういうような感じで、まあ、いろんな活動みたいなこともね、うん、できていったらいいかなっていうので、でこっちフリースクールの方は平日、うん、月曜日から金曜日まで開いてるんですけど、はい、ナルニアの方は毎週土曜日の午後に開いていて、まあ、週に1回集まってるんですけど、
なるほどなるほど、
でそこから例えばズラ研っていう当事者研究会をやってるんですけど、
はいはい、ズラ研名前がなかなかポップですね。ズラ研何の略、なんか略ですか、これ。
そうなんですよ、うん、生きづらさからの当事者研究会って言ってて、
生きづらさからの当事者研究会、
そうです、はい、まあ、自分がなんかこうはっきりわからないけれども生きづらいって感じてる人がこう増えていて、うんうん、それがはっきりと原因がわかるようなね、
はい、
まあ、これは今日のテーマにもなってくると思うんですけど、はいはいはいはい、そういうそのものだったら自分でも理解しやすいんですけど、うん、なんかよくわからないけど生きづらいってい こう感覚みたいなのを持ってて、でわからないがゆえになんかすごくこう苦しくなってしまっている、はい、でアウトプットの仕方がわかんなくて、うん、まあ、いろんなちょっとこじれちゃった、うん、出方になっちゃったりとかね、はいはい、してることも多いっていう中で、まあ、それをその当事者研究っていうアイデアをこう借りて、まあ、やっていこうっていうので、うん、まあ、これも5年ぐらい前から始めてるんですけど、はい、まあ、そういうような試みが出てきたりとかですね、はい、それから実は僕らもネットでラジオやっていて、
はいはいはい、
ナルニワラジオっていう名前でやってるんですけど、はい、それなんかもだからこう引きこもりだとかニートだとかね、うん、そういうふうに名指されてなんかそれについて考えましょうっていうんじゃなくて、うん、まあ、なんか知らんけどしんどいわっていう人たちと一緒にグダグダの時間を過ごする、
はい、
ラジオ番組です、はい、
それ面白そうですね
本当にグダグダした番組ですけど、
はいはいはいはい、
そういうことやってたりとか、
なんか今ねおっしゃってるように、うん、ある種その見えにくいっていうところ、うんうん、生きづらさみたいなことっていうのって、ええ、なかなか、まあ、もう本当にその名の通りなんですけども、うんうん、要は例えば何でしょう、フリースクールだったりとかそういうふうな現場ってやっぱりちょっとその支援をするとか、うん、なんかこう助けるみたいなニュアンスってどうしてもあるなっていうふうに思うんですけども、なんかその時に明らかに何か困ってそうとか、うんうん、まあ例えばまあその、まあ障害というふうなこととかの一つとっても、うん、まあ目に見えやすいものと、うん、まあ本人もそのことの自覚っていうのがなかなかこう見つけにくいようなこととか、いろんなそのグラデーションがあると思うんですけども、やっぱ今のそのコミュニタスフォローの話、ナルニワの話とかを伺っていると、まさになんかそれ自体をちょっと言葉にしていくというか、本人たちもなんかよ、ね、おっしゃってるようによくわからないけどもなんか生きづらいみたいなことっていうのが、そういうことがこう言葉になったりとか、そういう方々が集まる場ってすごく珍しいなっていうふうに思ったんですけども、
そうですね、
なかなかそれ自体がよく、うん、分かりにくい場じゃないですか、何を目的にしてどういうジャンルの人たち集めてんのみたいな、
うんうん、
ことっていうのが、うん、その現場ではそれこそ、うん、まあ、障害があるとか、うん、不登校であるとかみたいな、うん、なんかそういう一個一個のことではなかなかこう一つで語りきれないような、うん、
まあ、
混じり合いがあるんだなと思ったんですけど、
そうですね、なんか生きづらいって言葉は、うん、まあ、これももうそのポピュラーになりすぎてて、
だいぶそうですね、もうね普通に今生きづらさって言葉 ね言いますからね、
うんうん、まあ、それこそフリースクールって言葉と一緒でね、はいはい、まあ、そこに込めてる思いって人によってもまちまちってところあると思うんですけど、うん、ただね、やっぱり一つ可能性として感じているのは、うん、例えば、まあ、なんとか障害、まあ、例えばそういう、こう、グレーゾーン的なところに、こう、付けられた名前で、割とこう、やっぱりポピュラーになったのは、発達障害とかね、それから、まあ、なんか人格障害だとかですね、いろんな、そういう病名だ、診断名だ、いろんなものって、こう、名付けられちゃうわけですけど、全部それって、名付けているのは専門家の側であって、名付けられる方はもう、客体であって、で、その枠組みで考えようと思うと、その枠組みに呪縛されてしまうというか、縛られちゃってるわけですよね。はいはいはい、で、そういう中で、こう自分のことを整理できるっていう面もありますけど、
うんうん、
でもやっぱりそこにこう縛られてしまってるがゆえに、自分が主体的に考えるんじゃなくて、うん、やっぱり常にお伺い立てるっていうか、はいはい、先生どうなんでしょうとか、うん、カウンセリングの人に聞いてもらうとか、うん、まあ、そういう形になってしまうわけですよね。
はいはい、
で、 そういうではなくて、うん、そのなんかそのもやっとしてるものをその名付ける、それを名付けるんではなくて、
うん、
出てきた言葉、
はい、
が生きづらいって言葉だったと思うんですよね。
はい、なるほどな。本来はね、
そうなんです、うん、
生きづらい自体がかなりこうメジャーっていうかね、
なってしまいましたけど、
オペラの言葉になったけど、本来はそういう風なニュアンスを含んでいると、うん、曖昧なニュアンスっていうか分からないものっていう。
だからどういう立場の人であっても生きづらいっていうのはまあ動詞なんでね。うん、
はいはいはい、
その、うん、自分の内側から言えるんですよ。うんうんうん、外から名付けられた名前ではなくて、うん、自分の内側から感じた言葉としてこう出てきたものだ、
うん、
だから、まあ、それをこう元に当事者研究やってると、うん、いろんな立場の人が、
はい、
まあ、一緒に考えられる場所になるなっていうふうに感じてますね。
なるほどなるほど。山下さんご自身ね、やっぱりその、うん、まあ、大学、まあ、中退されて、そして東京修礼でスタッフっていうふうな、まあ、なかなかこう、非常に、うん、なんていうかな、うん、面白い人生を歩んでらっしゃるなと思うんです。で、まあ、ね、僕自身もこう いろんな変遷があって、いろんなこう社会活動とアートみたいなことをずっとやってきてるんですけども、うんうん、山下さん自身、その、要は、それこそ子供の頃というか、うんうんうん、みたいな時は学校に行かれたりとか行かなかったりみたいな、なんかそういう自身の経験との兼ね合いみたいなことってここにあるんですか？
うん、私はね、不登校経験とかはないんですよね。うんうんうん、ただ、早生まれ仮説っていうのを私持ってましてね。
何ですか早生まれです、僕。
そうです。私3月生まれなんです。
はいはいはい、
浅田さん
僕1月生まれです。
1月生まれですか。はい、大体ね、こういうちょっとこう、道を踏み外したというか、はい、こう市民活動とかアートとか、
はい、
そういうところにこう来ちゃった人たちに、うん、早生まれの割合が高いんじゃないかって。
これ初めて聞いた、その話。その説面白いですね。
私の自説なんですけど。
ね、なるほど。
なんでかっていうとね、やっぱりね、特にちっちゃい頃に、周りについていけないっていう感覚が、僕なんか結構強かったんで、ね。
なるほど。3月って特にその可能性は、まあ、あるかもしれないですね。
そうなんですよ。もう勉強もついていかれへんし、うん、もう運動とか音楽も、大体もうみんな、もうその、うん、もうついていかれへん感じがすごかった
です。学年っていうくくりがね、難しいですね、そう考えると。
だから、うん、おのずと、こう、端っこっていうか、
はいはい、
そういうところにこう、行っててしまって、
はい、
で、それが、やっぱりこう、うん、培ってしまった何かがですね、
はい、
後々にこう影響しているような気がするっていう、そういう感じはあって、
はいはい、
でもまあ、その、学校、まあいろいろ嫌なこととかたくさんあって、うん、後から考えると本当によく言ってたなみたいなこともありましたけど、うん、
はいはい、
まあ特に不登校になるとかってこともなく、はい、まあ小中高ぐらいまで行ってたわけですよね。はい、うん、でまあ浪人してた1年間は今で言えば引きこもりみたいな状態で、はいはい、ほぼ1年間人と口を聞かないみたいな時期があったんですけど、
は
い、
特に予備校とか行かずにも
予備校には行くはずの、
はい、
でまあ当時私埼玉に住んでたんで、
はいはい、
池袋まで行って、はい、予備校には行かずに、うん、まあ公園で1日過ごしたり、うん、
映画
ミニシアターに行ったりとか、なんかこう本読んで1日過ごすとかして帰ってくるみたいなですね、はいはい、まあそんなことをしてたんで、
なるほどなるほど、
でまあ、大学にはまあ一応入って、
うん、
で大学1年生の時にフリースクールと出会うんですよね、
はい、
でその時にやっぱりそのなんで自分は今まで学校に行ってたのかってことをすごくこう考えた。
ああ、逆にそうか、そういうふうに感じるんですね。
だから、
うん、
みんななんで学校に行かないのかっていうふうにこう捉えて、
はい、
でまあ不登校の問題とか語る、
はい、
で私もどっかそういう頭で最初フリースクールに行ったと思うんですよ、
はい、
行ったのはね学生新聞を当時、うん、作るサークルにいてて、それの取材ってことで最初行ったんですけど、はい、その子供たちに話聞けば聞くほど、
うん、
じゃあなんで自分学校行ってたんかなっていうふうに考えると分かんない。
自分に返されたんですね、問いが。
そうです。
俺はなんで行ってたんだっていう、うん、
でこれはね多分ほぼみんな大人そうだと思うんですよ。なんで学校に行かないのっていうふうに聞く大人の方に、
うん、
じゃあなんであなた学校に行ってたんですかっていうふうに問い返したら、うん、当たり前じゃないかっていう、うん、こう逆切れみたいなことしかなくて、
はいはいはいはい、
それで要するにそれは痛いところ疲れちゃうんだと思うんですよね、はい、うん、そこにあんまり理由がない、まあみんなそうしてるからっていうことで来ちゃった、
はい、うん、
でそういうような意味で言うと、学校に行かない子をじゃあ学校に戻すことが支援なのかとかいうことではなくてね、
うんうん、はい、
やっぱりそのじゃあそもそも学校って何なのかとか、うん、学校に行く意味って何なのかってことを一緒に考えていく、
うん、
でそこからこういろいろこう今の社会の在り方までね問われてくるようなところがあって、はい、まあそういうだからまあ自分の中では支援する側として、うん、
なるほど
っていうんじゃなくて、
なくて、はいはい、
やっぱりその自分に不登校経験があったわけではないけれども、うん、なんかその不登校っていうのはすごく自分が問われる問題だったし、自分を通して学校のあり方とか社会のあり方が問われる問題だった、
はい、
そこにすごく共感してやってきた、
はい、
それがまあもう少しこう こう普遍化した形になってきて、うん、まあ、若者の問題であるとか、まあ、その労働のあり方とかそういうことまで問われる問題になってきたっていうような中で、まあ、いろいろこう関わる活動のあり方も変わってきたっていう感じかなと思いますけどね。
なるほど、まあ、それをコミュニティフォローの、ね、活動、うん、何らの活動とかに、まあ、延長していくと、うんうん、じゃあなぜ社会で自分は何とか生きてきたのかとか、うんうん、逆に言うとこの部分はに関しては、まあ、うん、みんな働くし普通やからっていうふうな答えしか言えないっていうところで問いかされていくんですよ、うんうんうん、そうなっていくと自分の都合なのかその仕組みの方なのかとかっていうところを、うん、まあ、行ったり来たりしながらっていう、うんうんうん、まあ、そういう問いがずっとこういろんな活動の中に通底してるんだなっていうふうなことを思ってたんですけども、うんうん、またねこれ引き続き、はい、次週、まあ、今ね山下さんいろんなことこれからこれまでもちょっと付き合いある中でゆるさっていうふうなこととかね、そのいわゆるガチガチの支援じゃなくてその中にゆるさがあることとかっていうようなお話もよくされてたと思うんですけども、ある種そういうゆるい一つの中で、まあ、文化活動というか表現活動みたいなことの可能性も、一つちょっと盛り込んでいって来週も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
さてそろそろお別れの時間です。山下洸平さんの話いかがだったでしょうか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。来週も引き続き山下洸平さんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。